ではこんにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。今回もですね、引き続き特別ゲストにまたの、成俊さんを迎えして、進めていきたいと思います。で今回はですね、又野さん自身が、社内ベンチャーを成功させてたくさんの部下の方をね、もっと働いて超えた経験があったりとか、もう最近はですね、この一流の人はなぜそこまでコンディションにこだわるのかとか、見た目にこだわるのかという、あの共著の本
で、ね、
これ出版業界では、まあ、共著ってあまり売れないって言われてるさらしいんですけども、異例のベストセラーをしかも連発されていると。でこういう話を聞いた時に、やはり又野さんは人の才能を生かすというか、見つけてそれを生かせる方法を考えれて、特にその環境とかまで用意できて支援できるのかなというのが僕はずっと感じていることで、今回はそのあたりのことをお伺いしたいと思うんですね。
はい、これはね、何ですかね、やっぱサラリーマンやってて本当に良かったなと思うことですね。サラリーマンっていうのは、まあ、当たり前ですけど、組織じゃないですか。
はい、
組織っていうのは2人以上いますよね。
って
ことは自分以外の人が全部リソースなわけですよ。で僕は行けてなかった当時っていうのはね、自分自身がリソースだと思ってるから、俺がどれだけ頑張るかって、
はい、
俺が残業する、時間がなかったら俺が残業する、なんか自分の努力にこうかけるみたいなね、ところがあったんですけど、そうじゃねえなと。組織みんななんか上司も含めて全部がこの会社のリソースじゃないかと、たまたま俺平社員やってるだけじゃんとか、たまたま俺この立場にいるだけじゃんって思うようになったんですね。
それ何かきっかけがあったんですか？
いや、自分の能力の限界を感じたからでしょうね、やっぱり。
あ、じゃあそれもね、結構頑張ってやったけれども、あ、もうこれ以上行かれへんなみたいな。
そうですね、
はい、
ありましたね。
なるほど、
まあ、特にそれを顕著に感じたのはやっぱり独立する 前にその社内ベンチャー
や
ったんですけど、社内ベンチャーの立ち上げの時に、
はい、
俺が全部片付ければいい、最悪いいやと思ってた、トライだったんですけど、でもやっぱきついんですよね、ボリューム的に。あ、もう無理かもって、もうパンクする可能性もあったわけですよね。そんな時も思いましたね。そうだねと、やっぱあの時思ってたことはそうなんだと、要は自分以外の、ね、リソースをちゃんと使わないといけないっていうので、はい、ちょっと待てよと、これ社内ベンチャーなんだから、まあ、本部にはなんか頭にそそう人いっぱいいるじゃないか、この人たちなんか使えねえかなとか考えるわけですよ。
はい、
そしてやっぱりこう、例えば在庫管理システムを作ろうなんて言った時に、俺システムの会社に依頼したらえらい高いぞと、
ですよね、
そんな予算ねえしなっていうんで、でもやりたいことをとにかく明確化しようと、いうので明確化したら、今度はそのじゃあだったらこれここまで明確になってるんだったら、これはできる人はいるかもしれないって探し始めるわけですよ。そしたらやっぱりだと、マクロの達人がここにいるよみたいな、じゃあその人にちょっとご飯でもって言いながら、
はい、
なんとかこれお願いできないですかと、もうこれ今手管理やで、マニュアル管理やってるんですよ、ほ
ん
と大変ですと、で、あ、これをこうすればいいの、まあそうですそうです、あ、じゃあ分かった、やってくって できたんですね。
あ、
そのできた仕組みは多分未だに使われてると思います。
あ、もちろん
バージョンアップ何回もしました、僕はいろいろでバージョンアップ何回もしたんですけど、多分その仕組み未だに使われてると思います。
なるほど、
卒業して何年も経ちました
、
はい。だからそういう、なんていうか、自分以外のものがリソースだと感じる力っていうか、
まあ、まずその前段階にはこう、できないことに気づくっていうのがあるわけですよね。
ちょっと気づくだけじゃなくて認めなきゃいけない
ですよね。そうですね、
はい、それができないと、なんですかね、できるはずだっていう前提に立っていると人に渡せないですよね。
まあそうですね、
はい、
意外と今働いてる方って自分がこのスキルを身につけなきゃとか、これぐらい有能にならなきゃということで必死に頑張ってる方っていっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあそれも大事な部分はね、あると思うんですけど、プラスできない部分を認めてそれは人に頼めるようになるっていうことがすごい重要だと。
全部のスキルを身につけてる人なんか世の中いないですから
ね。まあそうですね、
なんでその会社の中で全部のスキルを身につけようとするのかってことじゃないですか。なんですかね、結局僕らって会社の中で出世していくにつれて必ずマネジメントって任されるってなるんですね、だとしたらマネジメントっていうのも一つのなんか立派な分野じゃないかと。
そうですね、
ね、 なのでそちらの方にシフトする発想を持った方がいいですよね、
うん、
だから目の前にあるこういろんなスキルを全部身につけていって その集大成が社長業じゃなくて、
はい、
そんなことは細かいこと分かりませんよと、
うん、
だけどその分かってる人たちに気持ちよく仕事してもらったりとか、能力発揮してもらったりということがマネジメントなんだよっていうことが分かるといいかなと思いますね、
はい、うんうん、自由になるためにも重要ですよね。
そうですね、
時間の限界って絶対ありますもんね、誰でも
絶対ありますね。こればっかりはどうしても変えられないんで、
うんうん、
多くの人はその効率の話に行っちゃいますよね、
はい、
スピードアップっていう話に行っちゃうんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱりマネジメント思考ってまさに効果発想じゃないとダメなので、
うんうん、
はい、自分の才能の自分のなんとか時間の限界だとか、能力の限界を、まあ、知って、
うん、
認めて、
はい、
で世の中にたくさん素晴らしいものがあることを知って
そこ重要ですよね。なんかついついこう自分ができるとか優秀だと思ってたら、うん、自分と他人を比べて俺の方がうまくできるとか、
うん、
早いとか思いがちじゃないですか。
だって持ってるとそれ今真面目にやってる仕事がなくなる可能性もあるわけですからね、
はい、
うん、でそんな時どうするのって話だと思うんですよ、
うん、
例えばあの昔切符はカチカチ切ってましたね、切符切りがあの
JR とかいらっしゃいましたね、うん、
あれってものすごいスピードでカチカチやってません
すごいあれは
やってました、ね、
テクニックですよね、
うん、あの技術を極めた人が何してんだって話ですよね、
うんうん、
なくなるわけなんで、
うん、
スピードの世界ってやっぱりねあの革命が起きたら取って代わられちゃうじゃないですか、
はい、
だけどやっぱりその 駅のマネジメントしてる人はやっぱり今駅長さんとか、うん、そういうのは応用可能だと思うん
です。そうですね、
そのスキルがなくなって、
うん、
まあ、そういうの話でマネジメントのスキルっていうのはどの会社でも求められてるし、
うん、
この会社の形態がどうなって IT 化がどう進んでも消えないですからね、
まあ消えないですね、うん、
なので人が働いてる限りはマネジメント消えないので、だからそっちにまあみんなこう専門性を求めていった方がいい気がしてますね、
うんうん、なるほどね。そのマネジメントで言うと結構あのマネージャーさんたちがおっしゃられるのはその部下の強みとかね、そういったものをどうやって見極めたらいいのか分からないとか、まあ育てようと思っていろいろコミュニケーションを取るけども話がうまくいかないとか、なんか何遍こうやってうまくいくと言っても聞かないとか、まあそういう悩みってもうすんごいマネージャーさんお持ちなんですよ。
そうですね。
で、又野さんもまあゼロからある意味シェアアベンチャーで人を使うとかマネジメントを学んでこられたと思うんですけども、どういうところを見てその部下とか社員の能力や才能っていうのを引き出して活躍する場を与えてきたんでしょ
う。これはね、自分のこう能力を発揮する段階とすごく似てるんですけど、思い切って任してみるんですね、はい、思い切ってこいつにここまで任して大丈夫かなっていうのを思い切って任してみるんですよ。そしたら、で案外できた部分と全然ダメだったじゃんやっぱりっていう部分が見えてくると思うんですよね、
うんうんうん、
そしたらその全然ダメだったじゃんって部分を二度とさせないっていう、
うん、なるほどなるほど、それ二度とさせない、はい、
で、あ、案外こいつ投げ返してきたなと、
うん、
いい球投げ返してきたなと思う部分があったとしたら、はい、そこに過剰に乗せるっていう。
なるほど、うん、前回は自分が部下の時は上司の期待を上回るという視点で考えたわけですけど、今回は逆の立場ですね。
そうです、
自分が部下に仕事を与えて、自分の中の期待の基準があり、それを超えるか超えないか。
そうです、
なるほどなるほど、
超えてきた部分に関してもどんどん任せるっていうことですね、
うんうん、
もっと重い荷物にすり替えるってことですね
はいはい、
で案外こいつなんか変なところに球飛ばしちゃったなって、全然返ってこなかった、いい球が返ってこなかったっていう場合はもう、そっと引いてあげるってことですね。
うん、あ、その仕事、
その仕事引いて、はい、あ、別の人にやらせよう
と、
あれも別の人がいないんだったら外注でもいいですけど、
うんうん、
あれ自分が一回引き受けてもいいんだけど、そう触らせないっていう。
ああ、なるほどね、
これも割り切りなんですよね。
あの割り切りマネジメントで ね本を書かれていて、
はい、
あれはすごく僕は面白いというか、あの特に忙しいマネージャーさんにとっては、はい、その負荷が少ないし、
そうですね、
しかも効果的、
うん
うん、
そう、結局
なんかこうマネジメントって言うともっとなんかこう人間的で、こう人の心に寄り添ったりとか、話とか聞かなきゃいけないから時間かかりそうなイメージを皆さんお持ちだと思うんですけど、
で、ね、で僕はあのむしろその割り切りマネジメントっていう本で書いてるのは、面談の時間は取った方がいいって書いてるんですね。
はい、書いてましたね、
うん、むしろ取った方が良くて、
うん、
ただその時はなんていうか 相手のための時間だっていう認識を相手に持ってもらわないと、
うん、
俺がお前なんか話したいことあるから来たよじゃダメなんですね、
うんうんうん、なんかそれありがちですよね。
ありがちなんですよ。あんまりその、めっちゃ集中して仕事したいのに、おい今日、うん、ね、あの、どうだい調子はとか、もうやめてくださいみたいな。そういうのコミュニケーションないですよ。一声かけるとかね、やっぱちょくちょくなんか話しかけるとか、うん、どうだ子供大きくなったかとかも、集中させてくださいみたいなあるわけですよ。そういうのは別にあの、まあ、コミュニケーションじゃないと思って、
うんうん、
コミュニケーションっていうのはもうあなたのために今日この時間取ったから日頃疑問があるんだったらこれ解消したいし、もし悩みがあるんだったら聞いときたいし、
うん、
なんかできるアドバイスがあるんだったらこれアドバイスしたいしと、うん、君のための時間だから別に何もなくても時間を取るよと、
うん、
これ大事だと思うんですね。
なるほど。
何もなくても30分無言でもいいからと、
うん、
せっかくあなたのための時間取って思い出したら喋ってなんかこれでいいわけですね、
はい、
そしたらこの人その相手方がね忙しい人だなと思われてれば思われるほど価値があるっていう、う
ん、そうですね、うん、わざわざこの時間を自分のために取ってくれたと
わざわざ取った感が大事で、うん、普段の仕事で忙しそうにしてる時に話しかけるっていうのはこれは逆だと思うんですよね、
うん、
でもそっちやってる人が多いんですよ、
ええ、
普段の中でおいどうよって話しかけるでもそんな時に本音出てこないですよ、
うん、
だって1対1で膝と膝を付き合わせてじっくり時間を取ってやっと出てくることがあるぐらいの感じなんですよね、うんうん、感覚
まあそうでしょうね、うん、そう皆さんそういうんですよね、うん、仕事中に反省って言っても忙しいし、うん、本音出てこないし、
うん、
だからといって飲み会にいても飲んでるしとか、
うん、そうルーティンワークで
出てきますよね、
なんで、
うん、
それだったらこの時間取るよって決めとけばそこの30分も自分が何かをしなきゃいけないっていうスイッチ入るじゃないですか。だから考えないですよね、
は
い、
なるほど。
じゃあ今度部長に会った時はこの提案してみようとか、
うん、
普段なかなか言えなかったけどこのこと相談してみようとか、なんかこうそこに向けて準備を勝手に始めるんですよね、
はい、
ところが不意打ちでおいどうよって言われても
突然過ぎて、
いやちょっと今ルーティンワークのことが頭いっぱいでなんですよとか、今お客さんとちょっとねあのやり取りしてるんでちょっと黙ってもらえますかみたいな、こんな話になるじゃないですか。
なっちゃいますね、うん、
準備期間を設けさせるのも大事だし、うん、相手のね相手に対するリスペクトも大事だしってことです
よね。はい、
うん、
なるほどね。まあその辺はマネジメントちょっととても重要だと。
そうですね、はい、
ちなみにあの先ほどの仕事を投げて、はい、部下の能力を見極めるっていうところなんですけど、はい、今までの経験で投げて何もダメだったっていう部下はいなかったんですか？
何もダメ、あ、何も取りがないってことですか？まあいなくはないですね、
うん、
それは
そういう場合はどうするんですかね、
まあ、それはもう正直マニュアルを、マニュアルっていうのはあのルーティンワークをするためのマニュアルみたいなのがあると思うんですよ、
会社
で、
うん、
それをバージョンアップさせるってことをやらせるんですね。
それはその
人に、
その人に、
うん、結局もうあの黙って置いといてもいい仕事しないんですよ、そういう人って、
うんうん、
言ったらもうがんじがらめにするしかなくて、そういう人にあのじゃあこのマニュアル仕事を君にやってもらうと、
うん、
確かこのマニュアルは実は完璧じゃないんだよと、
うんうん、
なぜそういう言い方をするかって言ったら、うん、仕事ができないと判断された人って、うん、そのマニュアルを難しく感じるんですね。
そうですね、うんうん、
だってできる人がマニュアル作ってるから大体、
うんうん、
ってことはやっぱりショートカットが結構多いってことなんです
よ。なるほど。
だったらそのできない人に、うん、いやこのマニュアルは実は完璧じゃなくてと、君にこのマニュアルをバージョンアップさせてほしいっていう仕事を最初やらせるんですよ、うん、
なるほどなるほど。
そうするとルーティンワークはやって遊ばしてないですね、はい、
うんうん、
遊ばしてないし、さらにそのマニュアルがそのレベルが低いと思った人でも分かる内容にだんだん変わってくるじゃないですか、
うん、レベルアップしますよね、
うん、そうすると次にこう育成が早くなる。
はい、それは分かります、はい、僕もあの研修とかセミナーやってますけど、うん、必ず聞くのは分からない人に何が分からないっていうのを聞くんですよね、
う
ん、
そうです
ね。でその方が分かるようになったらその説明っていうのはより多くの人に
届く
し、できるようになるメソッドができるんで、なるほどなるほど、はい、
まあ、そういうあなんかダメだって言って、
うん、
さっきのニュアンスだとね、
うん、
与えてみてダメだったら二度とやらせないって言ったんだけど、
うん、
それはあくまでも新しい仕事に対して、
うん、
どうチャンスを与えるかって発想じゃないですか、
はい、
あ思ったより帰ってきたんだったらもっと渡そう、
うんうん、
物量増や
そうですね、うん、
だけどそうは言いながら雇ってしまった人を遊ばせるわけにいかないっていう時に今のやり方、うん、アプローチが役に立つ
んですね。なるほどね、うん、でもそれをすると、こうその時点ではこうあまり能力がないと人でも、はい、やっとり徐々にステージアップしていきますよね、うん、スキルアップしていって。
そうなんですよ、スキルアップするし、あの同じことを繰り返してると当然習熟しますから、そうするとその仕事はまあ普通にできるようになってくるってことなんですよね、
うんうんうん、
ただ、まあ、応用が効くか効かないかってそれはまあ別問題あるんですけど、
はい、
とりあえず最低限やらなきゃいけないことはやれるし、
うん、
で次の教育に役立つようなマニュアルもバージョンアップしてるし、そんなやり方ですよね。
あ、なるほどね、はい、なるほどね。じゃあそういうふうにしてこう部下の強みを伸ばしていく、
そうですね、
っていうのをされてたと、
はい、
でもそれだとこう一つの、業務に関してはみんな精通していかれると思うんですけども、はい、その前されていたその社内ベンチャーで起業されてたっていうことは当然まだまだ雇ったとか連れてきた社員さんの中で、
うん、
もうマネージャーのところにもらってほしいなと思うようなメンバーとか出てきますよ ね、
すね。
でこれはある意味その、キャリアのレベルとか、うん、まあ、新たな能力が必要になっていくと思うんですけど、
うん、
この辺はどうやって身につけさせたというか、もしくはそういう素質を持ってる人をどうやって見てたのかとか、
とりあえずね、これも社員のそのルーティンとすごく似てるんですけど、
うん、
とりあえず負荷をかけてみて、まあへこたれないかとか。
なるほど、
うん、
はい、
それも同じですね。例えば1店舗任せてみて、
はい、
どうなのかっていう。
ああ、なるほど。じゃあそれでこうちゃんと店のマネージメントができるのかと。
そうです、
うん、
だからもうそれはもう自分も同じで実験しかないですよね。実験してみて、
はいはい、
よかったらもっとやってもらうし、
なるほど、
ダメだったら、
はい、
ダメして、
ただ
やっぱり僕の今やってる会社っていうのはもう完全にあれですよ、僕はもう社長を長くやるつもりないからと、誰か社長やってほしいんだってことをずっと言ってて、その中で試練を課すわけですね、そこクリアしてした人にどんどんどんどんこう仕事を渡している状態で、
はい
はい、まあ、そんな感じでイメージでいいと思いますけど、
なるほどね、はい、その根本であるのはやっぱりこう、マタさん自身が今の仕事に全然しがみついてないんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、一番がそこかな、
うん、
なんかやっぱり自由っていうキーワードが好きみたいで、
はい、うん、いやでもそのマネジメントとかをまあ考える上でもこれ結構あると思うんですけど、まあ、会社でね働いていても独立して働いていても、今自分がこの仕事をやっていてこの価値提供をしてるから評価がありお客さんがいるって思ってると、これを手放すというか誰かに投げるのってすごく不安であったりとかね、勇気がいったりとかすると思うんですけども、そういう人っていうのは何が見えてないんでしょう。
あーね、
うん、
次のステージ、ステージが変わりたいかどうかってことがすごい大事で、
はい、
それに怯えたりしてる人ってステージが変わりたくないと思ってる人なんですよね。だって今いるこう周りの環境を失ったら、私じゃなくなるみたいな。
そうですね、うん、
でも飛躍してる人って必ずステージを変えてるんで、
うん、
別の次元じゃないですか。
そうですね、うん、
だからそういう人の発想ならばいいと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、だってステージを変わるときにじゃあどういう周りの反応するかって言ったら、
うん、
大丈夫、
まあそうですよね、うん、だって普通のこう思いますけど、うん、だって上場企業ですよ、市場再燃焼でその役員にまでなって辞めるって言ったら、うん、ちょっと大丈夫かみたいな、
うん、ステージ
普通そう思われますよね。
社内ベンチャートライしたときもそうですよ、
うんうん、
その時海外駐在して香港にいたんですよね、
はい、
まあ、その時にいや実はって話を上司にしたら、
ええ、
もう開いた口が塞がらないみたいな感じだったりする。お前ね、5年コースの駐在員ってまだ2年だろうって、しかも社内ベンチャーってよく分かってるかと、
うん、
あれなんてお前関連会社に契約社員として移るんだぞ、
うん、
うまくいけばそれは役になれるかもしれない、うん、ならなかったらお前終わりだよと、
うんうん、
戻ってこれねえんだよと言われましたもんね。
まあはしご外されるかもしれないってことですね。
だからなんていうのかな、人生のステージが変わるときって、必ずお前もったいないって言われるんですね。
なるほど、うん、
もったいねえなあそんなとこやめてとか、
うん、
多分北松さんも13年ぐらいやられてて、やめるってのもったいないっていう反応なかったですか。
あ、まあありましたね、うん、僕は当時もナンバー2でそのままいたら次、
ね、
まあ、経営者というかね、うん、そういうポジションだったんで、うん、それはありましたね、
うん、そうそう、周りの反応はねもったいないって思えるようなことじゃないと逆にね、
うん、
ステージ変わらないですよ。
なるほど、うん、うん、
例えばいや俺もねこの今持ってるこの仕事を失ったらね、いや怖いよねって言って、
うん、
周りから見てもそれがねもったいないと思われてなかったら、しがみついた方がいいですよ。
なるほど、うん、まだそんな時に変化を起こす段階じゃないと。
起こす段階じゃない、うん、周りからそれをあなた捨てて転職あるいは独立企業、
はい、
もったいないと、
うん、
今の持ってるものが大きいって、
うん、
それを手放すなんてもったいないと、思われないとやっぱり次のステージ行けない。だからそれはシグナルだと思いますね、
うんうん、なるほど、うん、ということは、まあ、会社の中で働いている方にとっては今の仕事を今のポジションでずっと続けたいなって人はそれでもいいかもしれませんよね。
そうです、
やりたいことだから。そうじゃない時には次の次元を考えていくことが、うん、まあ、未来につながると。
そうです、
うん、これ意外とねその次の、まあ、次元変わるっていうお話だったと思うんですけども、うん、その次元ってなかなか見えにくいっていうのもあると思うんです。例えば山の上に登らないと頂上からの美しい風景がリアルには分からないと同じように、うん、
はい、
その景色ってなかなか見えないですよね、
うんうん、
で今いる場所から見えてるのでももう結構十分だったりとか、うん、まあ、それこそ周りから見たらいいよねと、うん、実際は一生懸命やって大変なんだけどいいよねって言われてるとこれでもいいかなみたいな感じでね頑張ってる方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
じゃあ次の次元があるかもしれないんだったら、うん、それを見る方法っていうか、うん、なるほどね、どうすれば。
これは人と会うしかないですよね。
さあ人と会う、はい、
はい、
うん、
まあそれが一番いいですね、
うん、
あ、こう自分が無理だと思ってるとか知らない世界に会ってる人いるんだって、
うんうん、
まあ、そっからだと思うんですよね、
うん、
なんていうのかな、やっぱ知らないものは目指せないんで。
そうですね、
うん、
うん、
なので今の仕事に退屈してるんで次のステージを目指したいってことであれば、
うん、
もう退屈してる時点で余裕があるんで、
はい、
いやもう新しいことにチャレンジしたいと思ってる人って余裕があるんですよ、
うんうん、
余裕がないと忙殺されてますから。
そうですね、うん、
次に進みたいとかなんかもっと違う世界に行きたいって考える余地があるってことは余裕があるんですね、うん、その余裕を先にやってる人、
うん、
実現してる人、
はい、
これを探して、
うん、
接点を持つってことじゃないですか。
なるほどね、うん、リアルに実現してる人に会ってみると、
うん、だったら、まあ、意外にこの人でもできたんだったら俺でもいけるかもみたいな、
うんうんうん、
なんかでも北畑さんも例えば出版する前にね、
はい、
もうすでに出版されてた方と会ったことはありますよね。
ありますね、
ありますよね、はい、もうその前の話を思い出してほしいんだけど、僕は出版する前って本出してる人の中にいるけど会ったことなかったなと、どんな人なんだろうと、スーパーマンだろうと、うん、きっと
まあね、本出すってすごいって思いますもん ね、
思いますよね、うん、ところがリアルに会ってたらこの人も人じゃないか
と確かに、
うん、思うようになったじゃないですか。それでグッと距離縮まったと思うんですよ、
うんうん、
僕は実際そうだったんで、
うん、
あ、この人も普通っちゃ失礼、人じゃないかと、
うん、自分と同じ人間じゃないかってですね、
うん、思うようになってきたら多分距離縮まったし、うん、
はい、
でそこに自分が行ける可能性がある、要は市民権を得られるような感覚、
うん
う
んうん、チケットがあるよと、うん、自分にも、
うん、チケットがある、それはね、買うか買わないかだって、
うん、
手につかむかどうかだけだっていう段階にまで持っていくことは可能ですよね、ただ狭い村社会にいたらちょっとね、
確かに
それは難しいんですよ、
うん
うん、周りからなんかそれでもいいかっていう世界の中で生きちゃうことになるんで、うん、
はい、
ね、
そうですね、う
ん、だけど知ってしまったっていうのはやっぱある
あ知ってしまった、それありますね、
うん、
イチロー選手がそれ言ってました、
ね、そう、イチロー選手、そうですね、
ね、もう見ちゃったものは仕方がないって言って言ってましたけど、
イチロー選手はね、うん、お兄さんたちが野球してるの見てね、
うん、
かっこいいと、
そうですね、
その世界を知っちゃいましたみたいな話があったじゃないですか、うん、それと同じで、もしかしたらね、お兄さんサッカーやってたらどうなってたんだって、
そうですよね、サッカーになってる可能性もないですからね、
そうなんです、あるんですよ、なのでそう思ってしまったらしょうがないんで、その世界を知りたいかどうかっていうのをもっと前の段階で考えた方がいいですね、
うんうん、なるほどなるほど、
知ってしまったらもう後回りできないって、例えば楽天の北谷社長がね、
はい、
昔銀行にいらした時に海外留学しましたと、でアメリカ行ったらそのベンチャービジネスだとか IT とかを知っちゃったんですよ、見ちゃったんですよ、
なるほど、
だからもう銀行がもう送って、
うん、
新しいことを学んでこいじゃなくて、もうそれ知っちゃった世界はここで再現できないと、うん、銀行で、帰ってすぐ独立とか、うん、もうそれが世界だと思うんですよね、
うん、なるほどね、
知らなかったらもしかしたら楽天は起きなかったかもしれないですけど、
うん、
知っちゃったんだからしょうがないっていう世界をどこまで自分が目指せるかっていうのはありますよね、
はい、うん、なるほど、
知らないで済ました方がいいこともあるかもしれないけど、でも限られた時間の人生の
枠
の
中でね、
後悔するっていうのはどっちにしても後悔するんだったらやって後悔するっていうかね、うん、自分が知っ ってその世界に知ったんだけどできなかった方がまだマシかなと僕は思いますけどね、うんうん、
なるほど
知らずに終わるよりは、
はい、じゃあまあ今の現状でまだもっとこうなりたいなとか変化とか求めてる気持ちがあるならリアルにやってる人たちに会って
そうです
そういう情報をちゃんと知った方がいいっていうことですよね。
しかもね自分が思いつく範囲の人じゃない方がいいですね。
そうですね。
例えば自分が仕事何かの仕事やっててそれがもっとできる人っていうのはまあ大体想像できる範囲じゃないですか、
はい、
自分と全然違うフィールドとか畑の人で、うんうん、でもなんか知らないけどいいなと思うぐらいの距離感がいい、適切だと思うんですよ、うん、知らないなんか見えてる範囲の世界って狭いよねっていう、
はい、
世の中にもっともっとなんかすごい世界回ってるよねっていう、
うんうん、
そっちの方になんか宝が隠れてるような気がします
よね。ああでもまあそうですよね、うん、だって今いる世界の中で満足してるんだったら、うんハッピーなはずですからね。
そうです、ハッピーなはずなんですよ。
でそこで退屈するんだったら別の世界に行かないと、
う
ん、そうです。宝は見つからないわけで。
そうです、
うん、なるほどね。でもまあそれをやっていくためにやっぱマネージメント能力が必要ですね。
あった方がいいですよ。
時間を乱すためにも、
はい、
自分の時間がなければ出かけていけませんもんね。
そうなんですよ、
うん、
だからそれはタイムマネージメントだったり人材の、
はい、
だったり、
これ
はもうこれでも今からの時代はマストですね。
うん、
はい、
これからの時代っていうのは何かどこにあるんですか、松田さんの中で理由が。
いやだってもう一人一人のね、うん、忙しい度合いが上がってるからですね。
ああなるほど、
はい、だって企業もね、うん、黒字でもリストラする時代だし、そんななんか昔みたいにその余剰を持って走るってことできない時代じゃないですか。
確かに、
うん、なのでこう昔だったら OJT があってね、
うん、
パワハラとかいう言葉なかったんですよね。
そうですね、うん、
なぜなかったかって言ったらもうね少々ひどいことをやった言ったとしても、うん、あこいつちょっと落ち込んでなと思ったらちょっと一杯飲み行くぞって言ってフォローができたわけですよ、うん、OJT もその人を育てるっていう役目が一つの任務だったんで、
はい、
だけど今違いますからね、
うん、
勝手に育つっていうのをこう前提にして組まれてるので、なのでそう考えた時になんか誰かが教えてくれるとか気づかせてくれるとかなかなか難しいのかなもあるし、
うん、
その自分の時間を自分でコントロールしないと、
はい、
誰かがなんか最後の後始末してくれるとあんまり期待できないっていう
の
があると思うんですよね、
うんうん、なるほどね、うん、
でもう一つはそのスキルの集合体がマネジメントじゃなくて、
はい
ね、さっきも言いましたけどそのマネージャーっていう一つの分野があるんで、
うん、
これからね自分がどういうキャリアを歩むか分かりませんけど、マネージャーっていう世界を知っといた方がいいよねって、
うん、
案外僕みたいに、
はい、
スキルの集合体の中では自分の才能を発揮できなかったけど、マネジメントの世界だともう無尽蔵に暴れまくるっていうのを、そういう人もいるわけですよ僕みたいに、
はいはいはい、でもマナーさんの話聞いてると結構その自由を得るためにはマネジメント能力がかなりマストなんですよね。
マストです、
うん、だから変に何かのビジネススキルを極めるよりも、
う
ん、
そうです
マネジメント力があった方がいいという感じ
ですか。全然いいですよ。これから特にね、うん、プロジェクト単位で物事を進んでいくことになりますから、
は
い、
うんうん、
正社員でね、まあ、五層船団っていう時代じゃないので、
うん、
小さいプロジェクトでたくさん回ると、出版業界もね、はい、それを先駆けてると思うと、うん、出版業界で一冊の本に対してチームが結成されるじゃないですか、
はい、そうですね。
で、終わったら出版されたらまた解散みたいな、
うん、
こういうのはね、企業の中でも頻繁に起こってくると思うんですね。
うん、なるほど、
そうなった時ってやっぱマネジメント管理、なんか能力ってすごい大事で、はい、これからの時代は本当マネジメント能力
で、はい、
損することはないと思います
。なるほどね。最後に一つ今のお話の流れで、はい、今ねマネージャーでもないし、うん、別に部下も後輩もいないけれども、うん、今の松田さんの話を聞いてね、うん、あマネジメント能力つけたいなと思う、うん、まあ若手が、
はいはいはい、
なんか今の仕事とか日常生活で意識できることとかね、マジメント能力のその素養を養うためにできることとかって何かありますか。
それはね、自分が上司だったらどういうふうな采配を振るうかっていうのを、
はい、
その立場にならなくてもできることをやるってことですよね。なんかよくいるんですよ、僕は店長にならしてもらったら頑張りますけどみたいな、
ああいますね、はい、
それじゃダメだと、
うんうん、
そうじゃなくてそのなんであの人は店長じゃないんですかって言われるぐらいの仕事をしてみろってことなんですよね、うん
う
ん、
なるほど。
でそれをいちいち現役の店長に進言してたらうざいですよ、
うんうん、
それは聞かれた時だけですよ、
はいはい、
ただシミュレーションはいいでしょうと、
うんうん
うん、というのはやっぱり身近にできることですかね。
ああなるほどね。
あとは何もさっきビジネスと関係ない世界でも、
うん、
自分が例えば何かを主催してみるとか、
はい、
ありますよね、うん、そういう 自分が主催するってことはこれある意味その集まってくれたお客さんとかね、うん、メンバーをマネジメントすることになるじゃないですか。
確かに。じゃあ幹事やってみるとか。
そう、コミュニティを持ってみるっておすすめしますね。もう一つ
は。なるほどなるほど。
一つはシミュレーションして鍛える、もう一つは小さくてもいいからコミュニティを持ってみる、自分が主催者になってみるっていう、そんな時に周り全員の利害関係者ね、ステークホルダーに、はい、みんなにこう損をさせない、みんながこのコミュニティに属しててよかったと思えるような振る舞いをしてる、はい、これがマネジメントなんで、
はい、
それがじゃあお金儲けになったらこのビジネスの世界で応用すればいいっていうことです。
それだったら学生さんとかでもできますよね。できますよね。サークル活動みたいなもんですよね、
結局、あの価値と価値と交換なんですよね、ビジネスって、
で
お金を伴えばそれがビジネスというだけの話であって、プライベートの人脈なんてまさにそうじゃないですか。
そうですね、
北川さんと僕の人間関係は価値と価値の交換で継続していってるわけです、
はい、
まあ、そういうことを意識していくといいかなと思いますけどね、
ああなるほど、はい、ありがとうございます。で今日はあの今回のね、和田さんのお話を聞いてマネジメントに興味を持たれた方もいらっしゃると思うんですけども、あのスマホの画面をタップしていただければ、割り切りマネジメントへのリンクも、ついてますんでね、ぜひ購入して読んでみてください。そうすればそこからあのビジネスマンとしてね成功するだけではなくて、将来独立した時にもいろんな人の能力とか才能を活用した上で自由が手に入る、そんな生き方ができるんじゃないかなと思います。山田さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。